ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の佐々木美玲です。ということで3週連続で私が担当になります。美玲の世界へようこそ。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするようなね、癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、まあ私はもうほぼって言います脱線してしまう番組でございます。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況をよろしくお願いします。ちなみにですが、番組のツイッターフォロワー数が現状5万人を目指しております。まだ到達しておりませんのでね、目指しております。到達した暁には何かプレゼントしちゃったりして、ローソンさんどうでしょうか。おお、グッドボタンが出ま、グッドボタンってなんや、グッドマークが出ました。いやだってね、この間のスペシャルウィークの景品もすごかったですからね。皆さんぜひフォローよろしくお願いします。はい、ということで最近の私の話なんですけど、前オーディの方で言っておりました、今年私22歳なのでニャンニャンということで、あのミーグリでニャンニャン会をするというのをこのラジオで話してしまったんですよね。私で実際行いました、あのミーグリ初日の第6部で。いやー、しっかりと猫のコスプレも買いまして、大きい耳とチョーカーをつけて、ちょっともうどうしようって思いながら始めました。一発目、こんにちは、にゃーミレさんですか、あ、にゃーで、もう札を作ってにゃーしか言えませんって札を出しました。いやでもそこまではいいんですよ。で時にはあのファンの方、男性の方がね、なんか猫耳もつけてくれて、もうニャーニャーって横に乗りながら乗ってくれてる方もいたんですよ。ここからが事件です。こんにちは、ニャー、あの頑張れって言ってください、もうすぐ受験なので、ニャーてんてんてんで終わっちゃったんですよ。いやもう本当に事件でした。多分ニャー会を知らない方が結構いらっしゃったんですよ。いや結構というかほぼでした。なんか皆さんニャー会をすっごい楽しみにしてくれてて、で一部から五部に来てくださった方でも、あのニャー会当たらなかったよみたいな方も結構いたんですよ。だから、あ、そんなにみんな楽しみにしてくれてるんだって思って、ニャー会いざ始まると、なんかあれ、みんな思った以上に乗る気じゃなくない？ちょっと待ってよってなりましたね。いやだからもう本当に結構初っ端で心えぐられました。ちょっと皆さん、知らなかった人からのリアクションはどうだったの？いやなんかニャーって言ってたら、あ、かわいいねみたいな。いや辛い辛いと思って、あの部屋の外ドアが開いてて、スタッフさんがあの回ってるんですよ。で私の部屋の前通るたびに鼻でいろんな人が笑ってくるんですよ。で最後あのミーグリが終わってから、私結構遅くまでやってたので、メンバー、早く終わったメンバーもドアの前通ってたんですけど、みんな溜まってきて笑ってくるんですよ。マジけーって言いました。いやもうそれぐらい、いやちょっとヒヤヒヤした見ぐりでしたね。まあまあまあ、一回だけと言ったので、もう こんな傷をえぐられることはもうないと思います。ちょっと初めて来た方には本当に誤解されてしまったと思うんですけど、私普段あんなにゃーとかやらないのでご安心ください。いやもう本当にもう正直言ったらもうしません。はい、次回はワンワン会とかは、いやもう結構でございます。もう大丈夫です。え、どうなんだろう、求めてますか。じゃあこれこそあのふつおたで皆さんお願いします。いろんな声を聞きたいのでね、あのもし来てくださった方、リスナーさんにいれば感想とかやっぱ聞きたいので、どう思ったのかぜひよろしくお願いします。いやもう怖いな、そのふつおためっちゃ怖いんだけど。であとあの私一度メッセージでそのみほの卒業のことについてちょっと触れたことがあるんですよ。で私実はブログも書いてなくて、美穂の卒業の件に関して。で6月28日に渡辺美穂の卒業セレモニーが行われるんですけど、今日はその話をちょっとしたいと思います。初ですね。卒業聞いた時はなんかブログみんなの読んでて ちょっと感情が違ったんですよ、私が抱いた感情は。だからっていうのもあってちょっと書きにくかったっていう気持ちもあって、でなんかその卒業しますって聞いた時に、うわ美穂はもう決めたんだって思って、かっこいいなって思いました。なんかやっぱりこの日向坂を出てゼロから始めるってなかなか勇気がないとできないことなんですよね。それをみんなの前で発言したのは本当に美穂だからできたことだし、美穂って私の中でやっぱり体育会系っていうイメージがあって、さすが体育会系の美穂だなって決めたらもう揺るがないんですよ、気持ちが。だからなんかやっぱ一番に思ったのは、うわーかっこいいなって思いましたね。でやっぱりいろんな感じはあるんですよ。だからあんまり美穂には届いてほしくないんですけど、お手紙を書きました。実はあの卒業セレモニーの時に渡そうと思ってもう手紙を書いたので、それをあげたいと思います。そこにね、えでも私気づいたんですよ、手紙書いてて、あ私手紙書くのめっちゃ苦手だって思うなかなか書いたことないし、なんかお手紙って読んだ人が気持ちいいように褒めとかを書くじゃないですか。でも私そういうの書けなくて、もう伝えたいことをしか書かない、だからすっごい淡白な内容の手紙になってしまったんですけど、もう本当に伝えたいことはそれだけなので、その手紙をちょっと淡白だけどって言って渡して、卒業してから、まあ卒業する前にも本当は行きたいですけど、まあスケジュール的に会えば2人でご飯行ってなんか語れたらいいなって、せっかく同い年なので一緒に、あんまり2人で話したことがなくて、実はみんなでわちゃわちゃはするし、なんか美穂ってやっぱり普段は盛り上げ係なので、結構真剣な話とかは一度しかしたことないんですよ。そう、実はあんまり深くは話したことがなくて、いつもわちゃわちゃしてるので、ちょっとゆっくり私の気持ちも、ちょっと手紙には書ききれなかった気持ちも言えるようにご飯に行けたらいいなって思います。はい、リスナーさんと一緒に盛り上げていきたいですね。あのラストライブどんな感じでなるか私もまだ知らないんですけど、美穂がすごい一人で打ち合わせしてね、グッズとかも考えてますし、だからぜひ楽しみにしていてください。ということでオープニングはこれくらいで一曲いきましょう。もうね、美穂の話したらもうこの曲しかないでしょうと思いまして、久々この曲を流したいと思います。それでは聴いてください。ひらがな欅坂46で綺麗になりたい。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。日向坂46の佐々木美玲がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。さあここからはこのコーナーをやってみたいと思います。日向坂コールセンター。綺麗なお姉さんの佐々木美玲がリスナーさんからのお悩み相談ごと聞きたいことに対して、私がオペレーターとなりしっかり受け答えをしていきたいと思います。ちなみにコールセンターと聞くとクレーム的な感じをねイメージする方も多いかもしれませんが、佐々木コールセンターではね何も限定していませんので、どんな内容でも受け付けております。ここで綺麗なお姉さんの佐々木美玲から一つご提案をしたいと思います。あ、間違えました、ご提案じゃなくご報告ですね。ちょっと間違えました内容全然違います。普通歌と何が違うんだっていうツッコミはご配慮ください。ご遠慮ですね。もうさっきからさ、あの1文字しか合ってないのよご配慮ですね。違う、間違えた、ご遠慮だった。難しいな。ご遠慮ください、お察しください。では早速紹介していきましょう。ラジオネーム制服のポンサーからのお問い合わせです。もしもし、パンの妖精ミーパンさん、こんにちは。僕には今好きな女の子がいます。先日その子に名字のさん付けやめてと言われてしまいました。にゃん、下の名前で呼ぶのかあだ名で呼ぶのかすごく迷っています。ミーパンさんは好きな人に何て呼ばれたいですか。ということで、ラジオネーム制服のポンサー、お問い合わせありがとうございましたあ、待って、終わっちゃった。違うか、これ最後に読むのか乗りますね。あー、もしもし、あ、はい、変わりました そうですね。その件に関してですけど、個人的な考えになりますが、やっぱりその気持ちお察しいたします。ですね。私の意見ですけど、やっぱり下の名前で勇気を持って呼ぶのはいかがでしょうか。私は好きな人に何て呼ばれたいですか。パンサーって呼ばれてみたいですね。はい、ということでラジオネーム制服のポンサーさん、お問い合わせありがとうございました。パンさんからパンサーなんか全然コールセンターの想像が難しくて、なんか変な感じになってますけど、まあまあこれがミーパンの世界ということで、はい、では次行きましょう。ランドセル勇者さんからのお問い合わせです。もしもし、みーぱん、こんにちは。毎朝食パンを加えながらランニングしているんですが、一向に可愛い女の子と曲がり角でぶつかりません。やり方が間違っているんでしょうか。あ、もしもし、あ、はい、あ、そうですね、一向に可愛い女の子と曲がり角にぶつかりません。そりゃそうでしょう。はい、すいません、ちょっと今お時間ありませんので、もう切らせていただきますね。はい、ということで、ランドセル勇者さん、お問い合わせありがとうございました。失礼いたします。うん、そんなんいないに決まってるでしょうっていうね、現実を見させてあげました。はい。やっぱりね、コールセンターはね、テキパキといかないといけないのでね。はい、ではいきます。滝山クリスタルさんからのお問い合わせです。
もしもし、コールセンターのお姉さん、最近悩みがあります。日向坂というアイドルグループの佐々木みすずさん、これみすずさんね、うん、分かった、佐々木みすずさんという方が可愛すぎて、気づいたら携帯を眺めてしまい何も手につきません。どうすればいいんですか。
あ、もしもし、あ、まず訂正から入りますね。佐々木みすずさんではなく佐々木みれさんではないでしょうか。
あ、すいません、ちょっと漢字を間違えまして。
あ、全然構いません。あ、そうなんですね、携帯を眺めてしたら何も手につかない。あ、そうですか。じゃあ、一つご提案なんですけど、メガネをつけて片目の方に佐々木美玲さんの写真を貼っといて、ずっと見れるようにしといてはいかがでしょうか。そしたら片目ではミーパーを見つつ、片目では作業をしつつできますので。はい、ということで、滝山クリスタルさん、お問い合わせありがとうございました。いいですね。はい、ではいきます。エプリディ、間違えました。エブリデイ月指さんからのお問い合わせです。もしもし、ちょっとクレームなんですけど、ローソンで日向坂46のラバーキーホルダーっていうのが売ってたよ。よくわからないけど、まあとりあえず買ってみたよ。そしたら佐々木美玲ちゃんっていう可愛い子のキーホルダーが出てきたの。可愛すぎてずっと眺めちゃうから生活に支障が出るんじゃない。はい、もしもし、あ、そうなんですね、支障が出てしまってるんですね。すいません、その佐々木美玲さんはね、綺麗なお姉さんで有名なので、もうそれは仕方ないかと思います。すいません、もっと眺めてあげてください。もうボロボロになるまで使ってあげてください。それが多分一番いい方法だと思います。はい、これでよろしいでしょうかね、エブリバディさん。間違えましたね、エブリディ月指さん。エブリバディさん。はい、ということで、ラジオネームエブリデイ月指さん、お問い合わせありがとうございました。コールセンターでは何役できるの。いや、もう多分ネタ切れだと思います。いや、でも楽しいですね、このスピード感でいいのかっていうのもありますけど、結構バンバン言ってる。いや、でもなかなか難しいですね、この瞬間的に。だってコールセンターって答えないといけないので、考えてるとやっぱりトントントントンってされちゃうから。では行きますね、次。もうトントンされました今。はい、では次行きましょう。どうしようかな、どうしようかな。ラディカルさんからのお問い合わせです。どうしよう。もしもし、綺麗なお姉さん、あ、こんにちは。最近私は香水を買おうかと思って
男性が女性用の香水をつけることについての意見を伺いたいのです。よろしくお願いします。
これ昼の番組だから失礼いたしました。お昼からすいません。私綺麗なお姉さんである私はね、ちょっといつでもねこういうテンションなのでお付き合いください。すいません。あのはい、頑張って耐えてください。変えずにね、チャンネル変えちゃダメですよ。はい、お問い合わせ来ましたね。そうか、女性用のものにするか迷っています。
ほう、え、全然問題ない気がします。ユニセックスって言葉ありますからね。
そうです、だから全然あの女性用のを男性がつけてても多分女性は絶対にわからない気がします。私は結構匂い敏感なので、あの人の香水を匂って、あ、これはあれだろうっていうのを予想するのが好きなんですけど、なかなか当たらないです。はい、ということでラジオネームラリカルさん、お問い合わせありがとうございました。ふっ、あ、やった、丸が出ました。はあ、もうちょっとキャラにねなくなっちゃいましたね。そのコーナーじゃない。いや、でもどうでした皆さん、私結構今良かったよね。私的にはやりきった。コーナー変わってる、コーナー。いやー、まあいろいろありましたけど、まあね、やっぱ分かったことがあります。やっぱみんな私のこと好きなんだなって。もう恥ずかしいので次行っていいですかね。はい、ということでこんな感じでっていうのもあれなんですけどね、リスナーさんからの皆さんのお問い合わせにお答えしていきますので、引き続きお問い合わせお待ちしております。以上、日向坂コールセンターのコーナーでした。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。番組のツイッターもですが、私のおしゃんなインスタもフォローよろしくお願いいたします。さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップのお時間でございます。今週もインスタで映えそうな可愛いパンをご紹介します。こちらにあるんですよ。わあ、すごい可愛いですね。確かに見た目が色がついちゃっています。なんだと思いますか？皆さん想像してください。丸、ヒントを与えます。丸、次、薄い緑。下はこれなんて言うんだろう、パンの色。茶色。まあまあまあ、こんなどうでもいい話は置いといて、今回紹介するのはこちら、今週発売のぎっしりしっとりメロンパン、赤肉メロンホイップ。赤肉メロンを使用したしっとりメロンパン、メロンの風味を感じられるようにメロンピューレを使用いたしました。メロンホイップは後味すっきりに仕上げました。151円、税込みでございます。なんか151円ってなんか151ってもう一回言いたくなるんですよね、毎回ですけど。では目の前にあるので、このしっとりメロンパン食べていきましょう。袋の音。ではいただきます。おお、メロンパンの香りです。そのまま。でも本当にそうなんですよ。あの普通のメロンパンの香りじゃなくて、あのちゃんと果物のメロンの香りがするメロンパンの香りです。では、だってどっちもあるじゃないですか、普通の、あの、あ、わかりました、食べます。綺麗なお姉さん、ちょっと前振りがいつも長いのでね、皆さん多分待ってると思います。いただきます。あ、いい匂い、いきます。うーん、
これは驚きです。メロンを食べているみたいです、パンなのに。
この私が最初触れた緑色してるって言ったじゃないですか、そのそれが上の部分なんですよ。全部のパンが緑じゃなくて上の層だけ緑なんですけど、この噛んでいくと多分この緑を噛むんでしょうね、メロンの香りがふわんって口の中に広がるんですよ。それがすごい不思議で美味しい。甘さ控えめです。結構待って、でも中のピューレまでたどり着くのが ょっと楽しみですね。ちょっと割って中を見てみたいと思います。中を割ると中にホイップが入っておりました。メロンホイップ。え、これもメロン味なんだ。ではいただきたいと思います。中も、うんうん、染みます。めっちゃ美味しい。うん、なんか割ってそのホイップをつけて食べるとまた2回その味を味わえるっていうか、ホイップなしでもメロンの香りがもちろんするんですよ。なのに中のホイップもメロン味なのでダブルでメロンが来て、しかもこのホイップが優しい甘さなんですよ。それがもう疲れた心に染みました。幸せでございます。はい、もうこれはおいみーぽんあ、すっごい可愛い音をつけてくださった嬉しい。はい、ということで紹介したこちらのメロンパン、購入した際にはツイッターにおしゃれ加工してアップしてください。私も載せたいと思います、このメロンパン可愛くねデコってください。あの、もしそれを番組スタッフさんが見つけたらいじるかもしれないので、皆さんチャンスです。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。最近インスタを始めた日向坂46の佐々木美玲がお送りしていきました。さあ、あっという間にエンディングです。いや、やっぱりこの音楽が流れるとしっとりいきたいなっていう気持ちになりますね。しかも先ほど美味しいメロンパンをいただきまして、もう口の中がメロンの香りでいっぱいで、今もうすぐお布団に入りたい気分です。幸せいっぱいなのであったかいお風呂に入って布団に入りたいですはい、皆さんもぜひ食べてみてください。なんか疲れた時に糖分欲してる時にこれ食べたらもう全回復できる気がします。ぜひ食べてみてください。はい、それしてそれしてってなんや番組ではね、リスナーさんからのメールを大募集中でございます。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。さらにこの番組の公式ツイッターもございます。アカウントは小文字でホットアンダーバーひと息46でございます。ぜひフォローしてハッシュタグホットひと息でツイートよろしくお願いいたします。それでは今日もこの辺で失礼いたします。日向坂46の佐々木美玲でした。ありがとうございました。メロン。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の佐々木美玲です。はい、ということで走っていきましたけど収録終了いたしました。突っ走っていきましたね、3週目も。はい、ここからはアフタートークとなっております。最近6月の初週ですね、あの、私綺麗なお姉さんテレビにたくさん出演させていただきまして、そのお話を今日はしたいなって思います。で、まずアメトークさんにね、初めてですね、日向坂、あの、今回はおぎやはぎさんのね、やはぎさんのおぎやはぎのやはぎさんの持ち込み企画のビリヤード芸人っていうところに参加させていただいたんですけど、いや、やっぱさすがだなって思いました。矢作さんがもう特にビリヤード好きなので説明もわかりやすくて、もう収録終わった頃にはやっぱり興味を持っていましたね、ビリヤードで。友達に言ったんですよ、その釣り一緒に行った子に、ね、ビリヤード行かないみたいな感じで、なんか最近収録して面白そうだなと思ってって言ったら、あ、いいね、釣りどうするみたいな話綺麗に流されましてはぁってなりました。いつかでもビリヤードはかっこいいなと思ったので行ってみたい気持ちはあります。え、裏話、一回隣にいた田中さんの目をしっかり見てめっちゃニコって笑いました絶対田中さんからするとなんで俺を見て笑ったって多分思ってると思うんですけど、ちょっと顔を見たくなってしまいまして、収録中なのに横をしっかりガンって見まして顔を見てニッってやっときました覚えてるかわからないですけど、はい、それが裏話でございます
裏でも何
で
も
確かに収録中の話です、はい、であともう一つなんかいろいろ出演させていただいたんですけど、ゼロイチのお話もしたいと思います。あの三四郎さんとロケでカインズの方に行ってきました。カインズ私小さい頃から行ってまして、あのレジが売ってるんですよ、カインズに。あの業務用のちゃんとしたレジ、それを小さい頃から憧れて、いつかあれ買いたいなってずっと思ってたところですね、カインズは何の話っていやカインズの感想言っちゃった、ゼロイチの感想じゃなくてそうなんです、カインズは結構ゆかりがありまして、私初めてじゃないんですよ。だからレジの売ってる場所っていう印象があります。あとペットショップがある場所いつも見てました、ペットショップカインズで。あとペット用品もよく買ってましたし、その話じゃないんですよね。あでももう一つしたい、その三四郎さんとロケしてたんですけど、撮影が終わってからあのちょっとだけ時間が私もありまして、そのもう私服に私は着替えなかったわ。もうマスクしてプライベートになって、そのマネージャーさんとカインズに行ったんですよ、普通にプライベートでお買い物。でもあの広いのでもう一緒に回ってたらみんな買えないですし、もうマネージャーさんももう好きなとこ行ってください、私も一人で行動しますんでって言って、あの解放されたんですよカインズで。でお買い物いっぱいしてまして、そしたらなんか声が聞こえてきまして、佐々木さんそれ買うの？でなんかボソって聞こえてきて、めっちゃ怖かったんですよ。なんかえどこから聞こえたのって結構振り向いて、そしたらあの棚挟んで向こう側から相田さんがいらっしゃって声をかけてくれたんですよ。でなんかそれ買うんだったらこっちの方がおすすめだよって紹介してくださいって、本当に向こうもあのプライベートで、だから2人でお買い物してて、あ夫婦ってこんな気持ちなんだって思いましたねなんかなんて言うんですか、なんかこういう他愛もない話をするんだって、やっぱり収録じゃなかったのでなんか想像してました。私想像力豊かなので変なんですけど、そういうのを想像しちゃうんですよね。なんかこれ言ったらちょっと変人がられるのかもわかんないんですけど、歩いてて子供がいると、あ自分の子供だって思う想像するんですよ。なんかニコってしちゃいます。だから何も喋りかけないですよさすがに。でもなんかあのいい感じのスピードで隣に行って、あっあっていうルンルンな気持ちになります。想像ね、いや想像ですよ、もちろん心の中では声かけてますけど、さすがに怖がっちゃうのでね、そういう想像が好きですね。何の話やって感じですけど、でも本当に楽しかったんですよ。その最後のお買い物が一番楽しかったぐらい、なんかご一緒して仲良くなれたのかな、すごいよくしていただいて、以前のののイベントでも一緒だったよねっていうのもお話ししてくださったり、あとスタッフさんにね日向坂推しの方がいらっしゃって、それがすごく嬉しかったです。はい、仮夫婦はどうだった？あ、すっごい居心地良かったです。私フライパンも買ったんですよ。結構ガチのお買い物してまして、でなんか相田さんを店員さんかのように、あのフライパンっておすすめありますかって聞いてて相田さんが、あフライパンかって言って、やっぱそこまでわかるわけじゃないから、あまあそうだねみたいな感じで軽く答えてくれたんですけど、なんか卵焼きとウィンナー一つでどっちも焼ける仕切られてるフライパンがありまして、それを二人で買いました、お互いにはい、そういう話ですどういう話、私こういう話下手くそかもしれないはい、ということで、あのたくさん出演させていただけて幸せでした。はい、ということで今回はこれでおしまいでございます。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の佐々木美玲でした。バイバーイ。